どうも、沢田信也です。
どうも、高山です。
今回はね、ちょっと牛音とらの話をしようかなと思ってるんですけど。
ついに三口割に。
そうですね。
踏み込む気が来ましたね。
僕たちの聖域に。
ええ。
ちょっとね、これはね、初めにね、説明をしておきたい。
そうですね、宣言ですね、これは。
まあ、僕と笹山さんそれぞれ、その、はい、牛音虎という作品に対する思い入れっていうのは違うと思うんですけど、
はいはいはい。
まあ、僕の方から言わせてもらいますと、
なるほど。
まあ、牛音虎ちょうど僕がね、中高生の頃に、サンデーでやってた漫画やったんですよ。
はいはいはいはい。
で、作品がどうのよりも、まず先に、中高生の時に触れた作品って結構自分の中でレジェンドになる時が多いんですね。
そうですね。
で、僕の中ではそれが、まあ、ドラゴンボール。
はい。
電影少女ね。
ああ、はいはいはい。
ビデオガール。
はい。
あと、
絵を好きですね、ほんと。
いやいや、全然さっきの貞子かや子と何の関係もつながりもないし、うまくもないで、今のは。
ビデオから出てくる女子好きやな、
そこね。
はい。ごめんなさい、はい。
あと、ゴーストスイーパー、三上。
はいはいはい。妖怪好きですね。はいはい。
はい、あと、この牛音虎ですよね。
なるほど、なるほど。いやー、いいですね。
は
い、
この、今挙げたものは、
うん。
僕が中高生の頃に買った単行本、漫画の単行本を、今でも持ってるんですよ。
あ、すごいですね、それ。
そうでしょ。
それ、すごいですね。
あ、ごめん、ドラゴンボールだけは一回打って完全版を買ったかな。
なるほど、なるほど。
でも少なくとも、その他のものに関しては、その当時買った単行本を今でも持ってぐらいのレジェンド作品なんですよ。
まあありますね、そういうレジェンドね。
そう。だから、これらの作品について語ることっていうのは、ある種狭さでは、
うん。
あえて避けてきてたんですね。
まあ、お分かりでしょう、皆さんも。その意味は。
で、過去、ゴーストスイーパー三上と、ドラゴンボールとビデオガールについては話したことあるんですけど、結構ね、自分の中で思ってる何かの確信に触れてる部分じゃない部分での話とかをしてるんですよ。
うんうんうんうんうん。
いつものなんて言うんですかね。僕、この作品のここが好きなんですわ。なぜならば、みたいな話し方はしてないんですね。
したくないって思いも正直ありますよね。
そうなんですよ。
もう、もはや。うん、そういう
の。なんかね。
レジェンドに関しては。うん、
してしまうとなんか終わってしまう感じがして嫌っていうのが正直あるし。うん、何やろね。なんかね、こう嫌なんですよ。好きやけど。
いや、わかりますよ。うん、
なので、ことこの後ろと虎なんかにしてみたら、
うん。
直しそうそういう気持ちが強くて。
なるほど。
まあ、過去月光条例の話はしてるんですけど。
はいはいはいはい。
藤田作品については語った時があるんですけど、牛と虎は避けてきていた。
うんうんうん。
ですが、
はい。
まあ、狭くて浅いサロンのハッシュタグでね。
うん。
テレビアニメも完結したし、
うん。
牛と虎の特集してほしいな。
避けられない。
すでに牛と虎の回あったかもしれないけど、その時はまだ狭さを聞いてなかったので、テレビアニメの方を特集ということで、って書いてあるんですけどね。
はいはい、
お名前が108円玉さんなんですけど。
うん、そうですね。
ちょっと笑ってしまったんですけどね。
僕もこの方のこのお写真笑ってしまった。
108円やと思って。108
円になってましたからね。は
い、牛と虎の会はやってないですよ。ほんと過去にも。
いや、これね、まあ、私の体験じゃなく、私目線の沢田の、まあ、話なんですけど。
ほう。
まあ、知り合って5年ぐらいですかね、多分。
はいはい。
で、この、知り合った当初から狭くて浅い奴らをやってる方だったんですけど、知り合ってしばらくするまでまず牛音虎が好きだということを知らなかったんですよ。まあ、好きだという言葉も語弊があるかもしれないですけど、まあ、今は一回流していただいて。で、あれなんか、俺後ろ好きやで、っていう話を聞いて、あ、好きなんですか俺めっちゃ好きなんですよ、あ、そうなんや、みたいな感じでね。最初の頃はそうだったんですよね。で、もうしばらく経ってから、まあ、今話したような、その、レジェンドなんだという話を聞いてですね。そっからまたこの人は、後ろと虎の話はしないんだろうかと思って、後ろの話しますみたいなことを振ることもあったんですけど、うん、まあ、難しいねんな、みたいな。いつものその、もうおっしゃる通りで、いつもの感じの、いや、これはこうやからちょっと難しいよねっていうことでもなく、あ、後ろと虎の話な、難しいねんな、っていう。ええ、そういうのを、数々の、まあ、やりとりを経ての、今回ようやくですよ。一応。
いやー、まあそうなんですよね。
ええ、
で、まあ、笹山さんの方も、まあ、藤田和弘作品は好きだっていう話はね、前から聞いていたんですが。
はい。
まあ、どっちかやったら、カラクリサーカス。
カラクリサーカスですね。僕のリアルタイムがカラクリサーカスだったってだけなんですけど、それも。
はい、レジェンドレベルで言ったらちょっと落ちるんでしょ、ウシトトラは。
でも、最近ちょっとね、これも言い方あれですけど、僕好きだからですよ。っていうことですけど、やっぱ月光条例が出たことで、
はいはい。
変な話、ちょっと押し上がった感がありますね。
お。
まあ、そんな言われさせてもあるね、やっぱレジェンドの、なんか、方にはちょっと気悪いかもしれないですけど、やっぱカラクリサーカスは僕は本当に手の込んだものとして、最初にうわっと惹かれた先に巻き戻りでウシオトトラを読んだ派なんですけど、はいはいはい、まあ、すごいドライブ感あるじゃないですか、本当に。うんうん、そのドライブ感っていうのとは違う感触で僕はこう、カラクリサーカスがレジェンドだったんで、うん、あ、この感じか、お、面白い止まらねえとは思ったんですけど、やっぱり最初ってその、初恋が、みたいなものと一緒で、うん、つまでもあれなんですけど、ただちょっと月光条例という、まあ、長期連載漫画ですよね、
うん、
が出たことで、あ、全然違うと思って、
まあまあ、そう、まあ、ちょっと月光条例は正直レジェンド感ちょっとないですからね。
言い方は申し訳ないんですけど、うん、まあまあ、時期もあるんで、月光条例だからリアルタイムで読んでたらまた話変わるんかもしれないですけど。
いえいえ、それはもちろん。
まあもう知った先なので、そうなってくると、あ、ウシオトトラってすげえなって、今はむちゃくちゃ思ってますね。
ああ、伝説の OB みたいな感じの。
そうですね、僕あんまりやらないんですけど、パズドラやってるんですよね。
はい。
たまにやってるんですよ。パズドラっていうご存知ですかね、パズルゲームなんで。
はいはい。もう超メジャーな。
中野浦さんあたりももうやらないんじゃないかっていうような、超メジャーなソーシャルゲームなんですけど。それで、ついこの間サンデーオールスターコラボみたいなやってたんですよ。
おー、そんなコラボがあんねや。
あったんですよ。で、それで、まさかのと思って、ウシオトトラのアニメも始まったことやし、まさかウシトラおるんちゃうか思った。おってね。
うん。
僕はもう白面のものを倒すのに、夢中になった。ドロップって言って、倒した時にたまに落ちるんですよ。
はいはい。
で、僕そんなにやってないから弱いんですね。うん。で、難易度が高いと絶対落ちるんですけど、難易度が低いとたまにしか落ちないんですよ。
ほう。
で、僕難易度低いのしか越せないようなぐらいのやり方しかし、まあ、やり込みしかしてないんで、
うん。
白面が落ちるまでずっとやってましたね。で、ガチャっていうのが一応あって、うん、まあ、ログインしてたら一応もらえたりするみたいな、まあ、パターンあるじゃないですか。
うん。
ウシオトトラがいるんですよ。
はいはい。
当たるキャラに。
はいはいはい。
ちょいちょい欲しい欲しいと犬やしゃとかおる中にウシオトトラがいる。欲しいと。でもこれ一回しか引けない。当たるのかと。
おう。
引いたんですよ。
おう。
これ嘘みたいな本当の話じゃなくて、当たったんです
よ。お
で。
何が当たるんですかそれ。
いや、ウシオトトラが当たるんです。
当たったらどないになるんですか。
ウシオトトラもらえるんです。で、だから、使えるキャラクターとして、ウシオトトラが入るんです
よ。
で、ついこの間、ウシオトトラを、まあ、いわゆるなんかこう、ランクアップ的なことをして、
うん、
もともとは、青月ウシオとトラなんですけど、うん、それが最近ランクアップして、ウシオトトラになる。
ほら、小粋な演出やな。
はい。まあ、っていう程度には好きです。
なるほど。ちょっと、わからんくなったけど。
いや、だから普段やらないゲームやのにもかかわらず。
あ、なるほどね。
そんだけ夢中になって白面のものを倒しまくってですね。
まあ、実際、ウシオトトラだからっていう理由やと思うんですけど。
はい。
実際、ね、最近アニメ終わりましたけど。
うん。
あれも結局は、当時ウシオトトラを見て面白いと思った人が大人になったからアニメ化されたんでしょ。
いや、そうでしょうね、多分。ね、
だって20年経ってアニメ化ってそうそうないからね。
いやー、なんかリバイバルブームみたいなのは正直あるじゃないですか、うん、このところですけど、
うん、
にしても遅いですよね。
そうでしょう。なんかあれは純粋にウシオトトラファンが
、うん、
そういうね、そういうことできる立場になったからできたみたいな感じの代表やと思うんで、ま
あ、ユニコーンガンダム的な発想でいいんですか、
ね、いや、ほ
ん
と
ほんと、
ほんとそういう意味ではもう影響力大やったと思うんですよ。
いやー、大でしょうね。
でもね、僕がね、当時中高生の頃はね、
うん、
サンデーにウシオトトラっていうめっちゃおもろい漫画あんねんでっていうのを友達に言ってもね、もう8割ジャンプ派やったから、知らーんって言われて終わったんですよ。あれが今でも
腹立つ。ああ、なるほどな。
何それって言われて。
まあ、気持ちはわからなくないですね。 難しいとこですね。ほらね、ほんと、ジャンプサンデーマガジン論争というかね。
はい、別に身近な友達にだけ単行本一生懸命貸していってて。
うん。
その友達は面白いって言ってくれてましたけど。
いや、あれは面白いですよ。
いや、ほんとそうなんですよね。で、じゃあ、例えば、それの何が面白いのかとかね、言い始めると、どこに焦点定めんねんみたいな話になるから、
まあ、全部好きで、全部面白いって言っちゃいますからね、これは。
で、話もとっちらかるし、長くなるし、話せば話すほどなんか自分の中の話したかった何かが流れ出ていくわけだから、それはそれで寂しいし、みたいな感じ
で、ね。まあ、そうですね。
そういうの全部ひっくるめて、レジェンドクラスの漫画に対する感想っていうのはすごい下げてきたところがあったんですけど、まあ実際アニメも僕見てましたし、終わりましたし、アニメ見てました？
見ましたよ。もちろん。
なんか、終わってしまったなとか思って。
あんなに毎週見るということはなかなか難しいような僕が全部見ました、ちゃんと。
僕基本的にね、原作付きのアニメって見ないんですよ。
僕もそうですよ。もう
原作が一番やろうと思ってるから。それでも最後まで見てしまいましたからね。
あ、これ、ライトな話ですよ。
うん。
本当に好きな人が大人になって作ったんだなって思いました。
そう。
あ、むちゃくちゃ良かったです。
牛音空ファンなんだなっていう。
めちゃくちゃ良かったです。はい。
まあ、そういうタイミングもあって、こういうね、ハッシュタグでの、まあ、リクエストもあったんで、まあ、話そうかっていう話なんですけれども、
はい。
まあ、何回も言いますように、まあ、難しいですよ、話すことがね。
そうですね。108円玉に動かされたこの機械を持ったといえども難しい。
だからもう、今から10分間だけ喋ります。
10分、はい、なるほど。はい。
10分経ったら自動的に終わりっていう話でね。
わかりました。あ、もう強制終了パターンですね。
強制終了パターンで。そうしないと、もう話どちらかろし、
まあ、無限になりますからね。
どこまでも終わらなくなってしまうんで。
そうですね。
はい、で、また正直、まあ、レジェンドクラスの漫画は別に何回話してもいいやないかっていう話でね。
お便りとかでね、じゃあこれについてはどう思いますかとか振ってくれたらね、また話しやすいです、ね。
だから今後、牛と虎の話は何回もするだろうという前提。
はいはいはい。
ができたっていう感じでね。はいはいはい、皆さんも何かあれば送ってもらったら、まあ、またどこかでみたいな感じは。
まあ、でも本当の話はあるじゃないですか。番組上でここまで牛と虎はレジェンドなんだって話を沢田さんしたの初めてなんじゃないですか。
ああ、そうでしょうね。
多分。言語としてこれ、発したのは。うん。
まあ、牛と虎好きな人いっぱいいますから。
意外とね、
はい、
今回アニメになったことで本当にこんなにいるんだなとか分かりました、ね。はい。じゃあ、10分。
まあじゃあ何を話すんだ今から10分ね。ちょうど10分ですよ。はい、用意スタートで10分なんですけど。
はい。
じゃあ僕のこの携帯のタイマーをセットしますわ、この。
分かりました。
ストップウォッチで。
はい。
タイマーか。
これ緊張しますね、これね。
スタート！
はい。
じゃあ何を話すかっていう話なんですけど。
はいはいはい。
まあまあ、じゃあ、一番印象に残ったシーンっていうところから。
一番か。
僕言っていいですか？
いや、ぜひ言ってください。
もうこれね、僕最初の攻撃にして最大の攻撃をしていいですかね。
あ、いいですよ。僕もね、何個か思いついてる中の絶対どれかにヒットするっていう、もちろん。
そうですか。
ええ。
最後に牛尾が、
うん。
なんか、お堂を見て、ふってなるシーンですよ。
あ、そっちか。ほんまに最後じゃないか。
いや、僕はでもあの漫画であそこを見た瞬間って、むちゃくちゃいろんなこと思いましたからね、あの時。
わー、なるほどなー。
で、
それは、何、虎って思ったんですか？
いや面白かったなーって言うんすよ。牛尾が。
うん。
面白かったよなーって言うんすよ。あの時に僕がいろんなこと思いましたよ、ほんと。
旅立っていけって言われてる気分になったんですかね、例えば。
いや、なんやろ、あの当時読んだ時は、あれに絵も知れないいろんな感情があったけどな。面白かったよなーって言うんですよ。
え、なんなんやろなー。え、
もう言ったら、命がけの冒険をしてきて、いろんなことを成し遂げたし、それぞれも成長していったりもしましたわ。人間関係も変わって分かりゆく人もいました。そして何やったら虎という最大の親友を失ったっていうのもあります。で、それを一瞬にして思い出す、あの感覚っていうのは、普通に生きてる僕たちにもあるじゃないですか、なんかこう。
もちろん。
ノスタルジーとは違う思い出にすがってるわけでもない、ただ、 自分の中に、体の中にある体験がなんか通り過ぎていったの寂しい感じみたいな。
うんうんうん、
でも、みたいな感じを一瞬にして、うんうん、あのページだけで感じさせてくれたのがすごいと思って。で、かつそれを面白かったなって言ってしまうんだと思って。
いや、後ろは言うよねってでも思うよね。
そう。
うん。
なんか、懐かしむわけでもない、悲しむわけでもないんですよ。
うんうんうん、うん。
自分の体の中にある糧として、面白かったよなって言うんですよね。あれがなんかもう絵も知れない感動やったなってめちゃ思うんですよ。
ああ。
で、それを何で思ったかったら、アニメでも最後それちゃんとやってくれたんですよ。
やってましたね。
あそこで飽きたと思って、
うん。
ちょっと忘れてたけど、漫画見た時のあの時のことを。
うん、うん。
忘れてたけど、どうすんねやろうと思ったら、あのまんまやってくれたから。
うん、いや、そうなんですよ。
ここと思って。
うんうんうんうん。
あの漫画やったらね、ヒュッてっていう擬音が書かれてあるんですよ。
書かれてますね。
あれをやってくれたんですよ、ちゃんとアニメで。なんか。あれがすごい来たと思って。
よかったですね、ちゃんと好きな人が作ってくれて、ね。
いや、ほんま、ほんま、
好き。まあ、まあ、語弊があるかもしれんけど。
あれは本当に長い旅をしてきたからこその、じゃないですか。
うんうん、そうですね。
だから、今日僕が言う最高の、まあ、好きなシーンはもうあそこですよ。
ああ、どっちか言うと、その、やっぱりこう、なんていうんですかね。刺激的って言ったらあれですけど、そのちょっとこう、興奮する方面なのかなとはちょっと思ってたんですけど、
ええ、
そっち側だったんですね。
すべてをこう、包括しているじゃないですか。
はいはいはい。なるほどなるほど。
それ。お、ちょうど今、4分ぐらいですから、半分ぐらい来ましたよ。
すごいなんか気持ちいいシーンの語り口調でしたね。
あなた。いや、笹山さんどうぞ。
僕はもうちょっとね、これキャラクターが好きとかいろいろ出てくるから選べないってことって本当はあるじゃないですか。本当はね。だからそれはもう、だからまあ僕もまあまあ機会があれば今後もちょっとね、ポロポロ出せるっていうのを信じてね、勇気を持ってちょっと選ぶんですけど、はい、僕はやっぱトラが一人で白面殴ってるところですね。
ああ、いいっすね。ああ、いいっすね。ああ、わかりますよ。
わかるでしょ。
わかります。
キャッハッハー言いながら、どついてるところですね。やっぱすべてが絶望に変わる。後ろもこう沈んでるあの瞬間に、トラだけはもう何一つ変わらずあのどついてるとこですね。あの辺の下りの時に、初めてなぐらい完全にあの、トラと白面の大将が、バンとこう、引き絵で描かれてるんですよ、
うんうん。
むちゃくちゃちっちゃいんですよね、
トラ。いや、そうそうそうですね。
に比べると。むちゃくちゃちっちゃいんですけど、うん、何一つ変わらずどついてるんですよ。
いや、そうなんですよね。
なんていうか。ね、あの、絶望すればするほど、恐怖すればするほど強くなる白面に対して、トラだけが何も変わらないっていう。
そう、だから、なんやろ、わしが強えんだよって言ってることが本当に虚勢じゃないんだっていう。
そうそうそう。
あの自信満々な感じみたいな。
なんか自分を信じることに勝る力はないんだなっていうのを、うん、私は意外とトラから教わっているタイプ。
ああ、そうですね。
本当に。あと、まあ、強いて言うのは、まあ、藤田先生、その言い方好きだなと思うんですけど、もう僕が初めてそれをこう、トラからその言葉として学んでるのは、やっぱこう、人の物差しで測るなってやつですね。
はいはい。
もうだから、トラのやっぱああいうとこすごい好きなんですけど、それがこう、深みじゃないところで現れてるシーンの方がまあ僕好きなんですけど、うん、それがまさにヒャッハーなんですよね。なんでお前だけまだ挑んでくんねんって白面も言ってるあの感じが。俺すごい好きで。あそこです。あそこ何回見てもドキドキしちゃうんですよね。本当に。
なるほどな。
一番のシーンって言われたら
さ。まあ特になんて言うんですかね。あそこら辺の下りっていうのは本当にこう、はい、けどもののやりも砕け散った後の、こ
う、うんうん
う
ん、
絶望感溢れるところやから。
そうですね。
でも、もう戦えるやつはあいつしかいない状態でもあるからこその、こう、はい、読者も頑張れ的な感じですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。なんか、あ、どこまで行ってもトラアホなんや、みたいな。言い方はそうなっちゃうじゃないですか、でも。
まあね。
でも、とてもいいなぁと思って。うん。ちょっと初めてなぐらい白面がテンパってるんですよね、あそこ。え?みたいな。なんで?みたいな感じがね、すごい好きですね。あー、でも、そうっすか。やっぱり、太陽と共にのところが出るかなって思ったんですけど、ちょっとだけ。
あそこはね、
え
いいんですけど、僕からしたらちょっと予定調和的なんですよ。
うん、まあまあわかりますよ。もうとても主人公らしい主人公。
そうだよねって言うしかないっていう。そうだそうだ。
そうだそうだですね。やんややんやですね。
やんややんや。頑張れ頑張れみたいな。
いやー、いやでもだからいいですね。これだから僕も沢田さんが何を言おうがそこだなっても思ったんですけど、なんかいい対比な気が正直します。
はい。
はい。
いやー、だから僕はアニメであのシーン、僕の方はね、アニメであのシーンを見てからもう一回漫画を見直そうかなってまた思いましたから。
あー、でもそれ思いますね。そのシーンが出てくるともう一回見直しちゃおうかなって思えるのってやっぱありますよね。うん。僕もアニメやってるときは、そのアニメが進んでるところまでしか読んだらいけないっていうルールを決め
て。あるある。
なんかね。はい。いや、いいんじゃないでしょうか。皆さんそれぞれ好きなシーンあると思いますけれども。一番って言われるのを無理やり頑張って考えるのっていいですね、なんか。
いやー、たまにはね、ひねり出してこれって決めないといけないですよ、自分で、それこそ。
なるほどね。
自分で決めないといけないんですよ、そこは。
いろいろあるけれども。
いろいろあるけれども。
良きも悪きもあるけれども、それでも自分で決めて、自分で進むという。
そう、でも面白かったよな、つって終わっていくんですよ。
いや、そうですね。いや、ちょっと今喋りながらこれ300倍ぐらいのものが脳裏をよぎってるんでしょうね、多分。
でも意外と僕は簡潔に言ってしまったなって。自信の部分を。まあまあま
あ、そうですね。でもやっぱ旅というかね、その内包するものみたいなのを、なんか全部分かってるから、その、あれもヒュンですよね、完全にその。うん。あのシーンか、まあなあ。そうだなあ。ちなみに、あれ、うん、ラストシーンはいくつの時に読んだんですかね。
あれ、いつ読んだんやろな。もう記憶にないよね。結構長く続いてたからな、あの連載も。
うんうんうんうんうん。
で、週刊連載は僕追ってなかったんですよね、確かね。途中から。もう3点も買わんくなってしまって。で、単行本を買うのはちょっと遅れた気がするから、いつやろな、あれ、いつ完結したんやろ、そもそも作品自体が。
はぁ、ちょっとわからないですね、さすがに。
大学生の時やったかな、終わった。
あ、そんな言ってたんや。なるほど、なる
ほど。高校生の時が結構、リアルタイムやったから。
うんうんうんうん。まあ、だったらやっぱりまあ、面白かったよなって言いながら社会に旅立っていったんでしょうね。沢田青年も。
まあでも、あのシーンをより印象深く思ったのは大人になってからですよ。
あ、そうですか。
うん。
あ、僕も正直読み返しで改めて大人になってからグッとくることが後ろとったら正直増えてます。
そうなんですよ。
はい。
あ、10分経ちました。そんな感じでいいっすかね。
時間区切ってなかったら、こっからダラダラと。
ダラダラと話すとこでしたよね。
パートごとにどこでも盛り上がってしまうパターンですからね。はい、ええ、
はい。
あ、いいんじゃないですか、いいまとまりしたんじゃないですかね。
そうですね。ちょうど今時間的にも20分ぐらいですし。
なるほど、なるほど。はい。じゃあこれぐらい。
そうですね。また機会があれば。
そうですね。
皆様のグッときたシーンなんかもね、また送っていただけたらいいんじゃないかなと。
これはどのシーンでも正直ガツンといける感じだから、もうぜひお待ちしてますよ、これ。
そうですね。
全国のウシトラファンの皆様、本当に。
逆にそこで皆さんのお便りが溜まったからこそできるっていう話もあるかもしれないですね。
これちょっとワクワクしますけどね。なんか100通ぐらい来ないですかね。なんか、ここが好きです、ここが好きです。100通来ても多分俺とサラさん全然いけんじゃないですかね。あそこもいいよね、そこもいいよねって言うんじゃないですかね。
いや、そうなるとだんだんみんな隙間をこう狙うようになってくるから。
ああ、それはね、それはちょっとやめてください。
ここか、あ、そうかみたいな感じにどんどんなっていくんですよ。そこみたいな。
なるほど、なるほど。わかりました。まあ、逆に隙間を狙うという意味では、そういう意味では、日本全国のね、数少ない山魚ファンの皆さんからね、してますんで、はい。はい。
まあ、どうしてもやっぱりね、レジェンドクラスの漫画の作品の話をすると、どうしても思い出話と、何が好きやったか話、になってしまいますわ。う
んうん、なるほど、なるほど。
何を感じたかというよりかは。
ああ、なるほどな、うん。まあまあ確かにね。うん。そうなりますわな、
はい。まあ、そんな感じで今回は、ここまでというところでね。
あ、じゃあ、ごめんなさい。最後一個だけ。 ウシトラのアニメでもし初めてウシオトドラに触れたっていう方がいらっしゃったとして、
うん、
それで何か面白かったよって人は、これぜひ教えてほしいですね。
ああ、なるほど。
ちょっとまあ、入り組んだ前提で申し訳ないですけど、初めてっていう人も絶対いると思うんですよ。
うん、逆に俺、初めての、アニメで初めて触れた人がいるならば、
うん。
漫画を読んだのか読んでないのか、知りたい。
そうですね。そうそうそうそうそうそうそうそう。
漫画は読んでいただきたい。
まあ、本当はね。うん。
まあ、だからアニメも結構、はしょられたとこありますからね。
まあ、すごく頑張って綺麗にはしょりましたね。うん、あれはもう、はい、藤田先生自身もおっしゃってましたけど。
最初のワンクールの方なんかはだいぶダイジェスト感ありましたからね。
なんか言ってましたよ、藤田先生も。まあ、みんないろいろわかるよ、愛してくれてありがとう。でもね、俺が一番残念だってことは、って言ってましたよ。いろいろあるんだって。でもみんな応援してくれよなってツイートしてましたよ。
いや、まあね。ほんまその通りです
よ。わかるわ、と。
まあ、そんな感じでね。
はい。
まあ、今の人たちが、見たらどう思うのかとか。
気になるなぁ。うん。気になりますね、それは。
はい。じゃあ、はい、また次の機会があれば、またその時にというところで。はい。はい、お送りしたのは沢田信也と。
お疲れ様でした。
それでは皆さん、また次回さよなら。
面白かったな。